119編の今日は9節から16節までです。この9節から16節までのこの、まとまりの一番最初には、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるのでしょうか。ここにいるほとんどの人は、いやいやそんなこと言いませんけど適応できませんとかそんなこと言いませんけど、みんなその神の前に若いものですよ。で、清さというのはもちろんその聖書全般を通して、その性的に清くあるようにというふうに言われています。もしそれだけだったらですよ、その当てはまる人当てはまらない人ってたくさん出てくるかもしれないです。まあそんなことないんですけどね。本当にその神が願っておられるその性的な清さということを考えれば。それは置いといても、その、第1テサロニケの4章に、3節に書いてありますけど、その神の御心はあなた方が清くなることだっていうふうに書いてあります。だから確かにそのイエス・キリストが私たちのためにその十字架に死なれて、その血を流してくださった、その贖いの技によって私たち清められたんですよ。もちろんその肉体の汚れもからも清められたし、私のその魂も清くあって、神の前にそれを受け入れられるものとして、生きた清い捧げ物として神の前に生きることをその神が許可してくださったんですよ。で、その清さというイエス・キリストのその十字架によって私たちに与えられた清さというものを、そのどのように保つかということですよ。この地上で生きる中で、聖書にはこの地上はその全てその悪魔が治めているというふうに書いてありますから、もちろんその上に神がおられるんですけど、だからこの世で生きるには、その息苦しかったりするんですよ。で、必ずしもその神に従うということが、その楽でなかったりするんですよ。だから、その自分の肉の弱さも抱えているから、その、いろんなその、状況からのプレッシャーに負けて、その神が願っておられる道を歩まないということも起こり得るんですよ。そうしたら、私は清さを保つことができないんですよ。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるんだろうかって。私はそのイエス・キリストを前にして、また神を前にして、私は全然若いというのは意味が通じないですね。日本語としてもう明らかに若いものですよ。熟練したその老練には至らないですよ。まだまだ私はイエス・キリストの首輝きを追って、私イエス・キリストから学んでる途中なんですよ。どうやったらまっすぐ歩むことができるかということを、イエス・キリストが私のもう一本のその首輝きを追ってくださって、私をまっすぐ歩ましてくださるわけじゃないですか。右に行きたいよ、左に行きたいよ、止まりたいよという時に、イエス・キリストが私の隣におられて、首輝きを追って私から学びなさいって、そしてまっすぐ歩むことを教えようって。まだまだ若いですよ。私は、皆さんはどうかわかりませんけど、年齢の話をしてませんよ。そんなことならもう自他ともに認めるおじさんですよ、もう。でも神を前にして、神のその御言葉を学ぶことを見てみると、神の前に歩むという、そのこのキリストに従って歩むというその道を眺めてみると、私はまだまだ若くて、もうすぐにでも右に左に飛び出していくような、そんなものですよ。じゃあどうしたら清く、私がその神から与えられたイエス・キリストが血を流してまで私に与えてくださったその清さを保つことができるかというのがこの質問です。だからみんなに当てはまるんですよ。あなたの言葉に従ってそれを守ることだって。だからその神の御言葉に従うこと、神の御言葉を学ぶこと、その心に言葉を蓄えること、掟を教えてもらうこと、悟しの道をどんな高いよりも楽しむこと、御言葉にまたその戒めに思いを潜めて、神の道に自分の目を留めること、神の掟を喜びとすること、神の言葉を忘れないこと、そういうこと言ってるんですよ。いや、そんなんできたら楽じゃないですか。それはもうね、清さは保てますよ。そのこんなことができたら簡単に言ってしまってますが、でもこれはその7節を見てください。前回学びました。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝しますって。私がどんなんであれですよ。 私の背景がどんなんであれ、私の今の状況がどんなんであれ、私がもしイエス・キリストに会って、その神のことを信頼して、私の罪を許して、私を全ての悪から清めてくださるということを、神に会って、その確信して歩むのであれば、私は神を愛するようになるんですよ。神がどれほどの愛で私を愛してくださったかということが分かると、私はその私を愛してくださる方に応答したくなるから、そういうもんじゃないですか。人との関係もそうですよ。私は自分の娘に対しても完全な愛を注ぐことができないですよ。それでも、この不完全な父親であったとしても、父親としてのその愛を娘が受け取ってくれて、そして娘が私のことを愛してくれるんですよ。こんな不完全なのに。神の前に私は素晴らしい良い父親ですなんか言えないですよ。私不完全ですよ、父親として。怒るし、突き放したくなるし、蹴っ飛ばしたくなるし、本当に蹴っ飛ばす時もあるし。でも完璧な父なる方が完璧な愛を持って私に接してくださるんですよ。その愛に私が気がつく時に、その愛に応答できないなんてあるわけないですよ。私がただ神の愛をまだ知らないだけなんですよ。神の愛がどれほどの大きなもので、広いもので、深いもので、高いものなのか、それはまだ知らないんですよ、私は。だから応答できないんです。この詩篇のを書いた人は、神のその義の裁きを学ぶって、こんな私、もう裁かれて当たり前。なのに、その神の恵みによって私が義と認められるって、なんて素晴らしいって。それを学んだんですよ。そしたら神に対する感謝が生まれたんですよ。その神の私に対する恵みと、神の憐れみと、私をあがなってくださるというその情報なしに、神を愛して、御言葉にその思いを向けることなんて絶対にできないんですよ。ここに書いてある、今日学ん読んだ9節から16節までの、その、心を尽くしてあなたを尋ね求めるとか、迷い出ないようにしてくださいとかっていうそういう祈りをするとか、言葉を心に蓄える、掟を教えてくださいって、その求める。神が決めたことをことごとく語る。そして、神の悟しの道を、どんな高いよりも楽しむ。戒めに思いを潜める。神の道に自分の目を止める。神の掟を喜びとして、神の言葉を忘れないなんていうのは、神の私に対する自分に対する愛や恵みを理解するところから始めないと、できるわけがないんですよ。でもこのできるわけがないことを私たちすごい勤勉だから一生懸命やろうとするんですよ。いろんなその自分にこの枷をつけて、いろんなプログラムを作って、いろんなそのちっちゃくメモを取ったりして、今日はこれができてるかなとか、忘れそうになったらポケットからなんかメモ出して、ああそうだった、神が本当に私のことを愛してくださったんだったら、いろんなことを考えて、なんとかしてこの神の言葉を忘れないようにって努力するんですよ。すべての努力を私は否定しませんが、やらなければならないというその努力から、その努力の先にあるものは失敗なんですよ。神に従えない私が、神の言葉をもうすっかり忘れてしまう私が、一番最初にすべきことは、忘れてしまうことを覚えていようという努力ではなくて、その忘れてしまうような私をも愛してくださり、許してくださって、恵みをずっと注ぎ続けてくださる方を覚えているということが一番大切なんですよ。そっからじゃないと、御言葉を本当に心から喜ぶと、どんな宝よりも楽しむっていうことはできないですよ。この原理を、神に従う原理を自分のものにしていただかないと、神に助けていただきながら、神に従うということを、その長距離で、マラソンで、この地上で生きている限り、その続けていくということは不可能ですよ。もう今この瞬間というのは短距離走であったら、なんとかなるかもしれません。この一瞬の賛美した後とか、めっちゃなんか気持ちがおわーって神に対して盛り上がっている時とか、そういう時にはいいかもしれないですよ。でも御言葉を聞き始めてちょっとなんか疲れてきて、なんかもう次郎さん同じこともういいよとかって言ってぼーっとしてきて眠くなってきて、でご飯食べて心外に出た瞬間にもう全部忘れるんですよ、神の言葉っていうの。まあ私のせいもあるかもしれませんけど、ちょっと助けでも神の御言葉をこれからも私たち119編から学びますけども、本当にその喜びとすること、神の御教えをその自分のその心に留めておくこと、それはこうしないといけないからといって自分に言い聞かせてこれをこの作者は身につけたわけじゃないんですよ。これ応答なんですよ、神に対する。神の愛に対する、恵みに対する。で、そこがわけわかってないと、 わけわかんないことをするんですよ。だから何が何でも神との関係において一番わけわかってそのいる必要があることは、神が私のことを愛しているということですよ。どんな私にでさえも神の恵みというのは決して止めない方だということですよ。イエス・キリストの十字架の贖いの技によって、それを信じる信仰によって私はその罪が許されていて、神から正しいと認められているということ、もうここに感謝するということ、もうそこに尽きるんですよ。そこから先、あとどうなるかっていうのは、どのように神に応答する、どのタイミングで応答する、その力があるかないか、自分に何かできるかできないか、そんなことはもう後からついてくるもんですよ。一番最初のこの、最初の第一ボタンを、神が私に愛してくださった神がどのような方かということを覚えていさえいれば、そこに思いを巡らして、私がこれを忘れないようにお助けくださいって神に助けを求めさえいれば、自然と神の言葉はどんな宝よりも、私の神の言葉はどんなものよりも私の喜びとなりますよ。でそこに向かって私たち行くんですよ。だからエキサイティングですよ。気がついたら喜んでるんですよ、神のことを。気がついたらその神に従うことがもう楽しくてしょうがないんですよ。今は苦しいかもしれないけど、でもその神のその恵みとか神の愛とか私を許してくださったこととか、それを本当にその理解して体験して教えていただく、その先には喜びがあるんですよ、必ず。そんな歩みを私たちもしていくことができますように。